落語界の皆さん、またひばりクラブの皆さん、こんにちは、武田邦彦です。私がかつてこのひばりクラブというのを始めたというか、むしろコンピューターの通信を使ってですね、多くの人に私の知識とか知見だとか考え方をお話をしたいと思ったのはなぜかっていうと、やはりこれは民主主義を我々が大切にするのには、民主主義を保つための学問的な力がいると僕思ったんですよね。それは当たり前のことで、野球をやるには野球ができなきゃいけない。文字を読むには文字を知らなきゃいけない。料理を作るには料理の作り方を知らなきゃいけない。どんなことでもやることが正しくても、やるだけの力がなければ、まあ、やっちゃいけないとまでは言わないけど、やっても失敗すると思うんですよね。だから、我々がフランス革命で自由、平等、民主という非常に我々の人生にとって大切なものを獲得できたにしても、それを現実のものにするためには、民主主義とか自由とか我々の幸福というものを自分たちのものにできるだけの力がなきゃいけない。この力はですね、実は本当はいらないんですよね。これが難しいところですね。例えば縄文時代、非常に日本は1万5000年以上の間平和でいい生活をしてきたわけです。幸福だったわけですね。それは別に縄文時代の人が学問があったわけじゃないんですよ。しかし悪いことをする人も少なかったんです。ですから悪いことをやる人に対して対抗する必要はなかった。だけど現在はですね、嘘つきは山ほどいるし、日本国のためになんつって自分のお金だけが欲しいという人もいるし、悪巧みをする人もいるんですよ。残念ながら人間というのは縄文時代からもう1万5千年、2万年ぐらい経って、本当に人間の内面が成長してるかというと、あんまり成長してないんですよね。むしろ悪くなってると言ってもいいわけです。で悪くなってきたので歪みが起こって、フランス革命で自由、平等、民主というのが出てきた。もともと縄文時代には自由であり、平等であり、民主だったんですよ。日本の特に縄文時代はね、そうだったわけです。ですから時代が悪くなってるから防御しなきゃなんないっていう立場あったわけですね。1789年にフランス革命が起こって、100年ちょっと経ったところで非常にそれが強調されたんですね。で、僕は若い頃読んだ社会学的な本で、まあいろんなものを読んだんですが、私に強い印象を与えたのが、まあもちろんマックス・ウェーバー、ドイツのです、社会学者。まあこの人は巨人ですから、まあいろんなことを学びましたけど、一番僕がそこで印象深かったのが、職業としての学問っていう小冊子でしたね。柳波全書かなんかの。そこにまあ簡単に言えば公開だった。これからの学問は信用できないと。学者は商売として学者をやるから、何も信用できないんだっていうことが書いてあった。学問が好きで大学教授なんじゃない。お金とか地位が欲しくて大学教授になるんだっていうことが書いてあった。これは1920年から1930年ぐらいの本でしたんで、今から100年ぐらい前ですね。そうかと思いました。それからしばらく経って私が、まあサラリーマンとしてある程度技術者としてちゃんとしてた頃に読んだのが、イギリスのロンドン天文台長の本だったと思うんですね。ブラウンっていう確か人だったと思うんですが、その人が正論の紅茶を鑑定する学者っていう挿絵が描いた絵がありました。信用できませんと。今までの学者は正論の紅茶を鑑定するなら、本当に学問として正論の紅茶を鑑定しようとした。しかし今は職業として正論の紅茶を鑑定しようとするから、鑑定代金が高ければ正論の紅茶といい、鑑定代金がないに等しければ嘘だと言うと、そういう風になってしまったっていうのが、このロンドン天文台長の書いた著書の中に書いてありました。まあこれは、マックス・ウェーバーなんかに比べれば、まあ軽いというか、全体をがっちり書いたっていう本ではなかったんですが、近代のサイエンス、現代のサイエンスっていうものが持っている問題を、非常にこうイギリス人らしく、哲学的できちっと考えた本でした。非常に私の人生で印象に残っております。それからそれに伴って、ちょっとエクセントリックな学者でしたけど、オルテガ・イ・ガセット、確かスペインの社会学者ですが、この人が、民主主義になったら戦争が増えるだろうということを書いた本がありましたね。有名な本ですね。まあヒットした本ですが、これを読んだ時にも私はね、本当にそうだなと思いましたね。つまり貴族というのは 教養もある。自分の考えもある。プライドもある。そして戦争になったら自分が真っ先に死ぬ。国のことも考えている。だから戦争は抑制される。だけど大衆が戦争を開始する権利を持ったら、大衆はただ感情に流されるままだと。だから戦争の数は増えるだろう。というようなことが書いてありまして。それも僕は非常に強い衝撃を受けましたね。つまり、その頃若い私はですね、自由、平等、民主というのが、自由、平等、民主というそのものだけで、社会は良くなると思ってたんですよ。そうじゃないんですよね。冒頭に言いましたように、野球をいくら楽しくても、野球ができる腕がなければ野球はできないんですよ。どんなに美味しい料理が大切でも、料理をする腕がなければ料理はできないんですね。学問が進歩するためには、学問をやる学者がですね、学問が好きじゃなきゃいけないんですね。で、私、会社の研究員から大学教師に移った時に、早速僕は学問の研究会やろうと思ったら、そこの大学におられたとても尊敬してた先生がですね、武田先生何間違ってんですか大学の先生とは学問嫌いなんですよと。だから先生がそんな純粋な心で研究会なんかやったって誰も来ませんよ。こう言われたと。つまり、得をするお金が入る研究会なら来るけど、そんなね、武田先生が今提案なさったようなお金も何も関係ないような研究会に誰が来るもんですかっていうことをやんわり言ってくれたわけですよ。本当にそうでした。それからというもの、私はまあ大学教授の職をですね、まあ延長していただいても入れたら25年以上やってたんですが、嫌というほど大学の先生が学問が嫌いだなということを感じましたね。それで私はここで言う、実は学問の勧めっていうと、皆さん絶対に思い起こすのは福沢諭吉の学問の勧めだと思うんですね。で、私は今まであまり福沢諭吉の学問の勧めというのを引用しなかったんです。むしろ大鳥圭介の明治19年ぐらいに学進会館で演説したほとんど同じ内容のもんですね。そこでは大鳥圭介はですね、アジア人がヨーロッパ人の植民地として侵入している理由は人口ではない。確かそこにはヨーロッパには2億人ぐらいしかいない。アジアには6億人もいる。だけどその6億人のアジア人が数の少ないヨーロッパ人に抑えられているのはもっぱらアジアの学問が劣っているからであると。だから我々は学問をしっかりしなきゃいけない。だから東大作んなきゃいけないっていう、まあ東大設立の時の演説なんですね。それを引用してたんです。それをなぜ僕が引用してたかっていうとですね、福沢諭吉の学問の勧めっていうのが非常にヒットしたもんですから、世の中にですね、よく売れたんですよね。みんなが知ってたわけです。それと一緒にみんなが知ってたのは、ザンギリ頭を叩いてみれば、文明開化の音がするというのがあったんですね。つまり江戸時代から太平の眠りを覚まして日本が明治維新になる。どんどんどんどん、ヨーロッパから優れた学問と思われたものが入ってきた。文明というふうに思われたものが入ってきた。実はそれは文明でも学問でもなくて、虐殺技術だったんですね。だから、その虐殺技術、ヨーロッパは自分たちの持ってる虐殺技術を使って、ほとんどアジア、アフリカ全部を占領したり、アフリカの人をライフル銃で脅して、鎖をつけて、アメリカ大陸とか南アメリカ大陸とかヨーロッパに運んで奴隷にした。人間を無理やり鎖につけて運んできてお金で売り買いするというのがなぜ文明なんですか。そんなの文明じゃないに決まってるじゃないですか。そういうのを野蛮って言うんですよ。それをね、文明開化の音がすると表現したもんですから、私は福沢諭吉の学問の勧めも、それから文明開化という名前も当てにしなかったわけです。ちょっと言っとくと、その文明開化の音をするのは教科であって、福沢諭吉とは一応関係ありませんけども、同じ時期に同じような運動として始まったってことですね。ですからこの波は消しとかないと、ヨーロッパ文明が、要するに文明開化の音がするっていうふうに夢があるようなことを言っちゃいけないと。ヨーロッパ文明っていうのは非常に残酷で卑劣なもんであって、大砲となんかそういったものを用いてですね、大砲なんかを持ってない人たちを脅したり殺したりして世界中の富を取った、そういう活動がヨーロッパのいわゆる文明開化の音がする。だからザンギリ頭を叩いてみれば虐殺の 音がするっていうことだったわけですね。僕はそれを納得できずに、今まで福沢諭吉の学問の進めというものをあまり引用しなかったんですけども、まあここで私が学問の進めという題で、このひばりクラブで話をしなきゃいけないと思ったのは、やはりね、現在の自民党の総裁選があったわけですが、非常に惨めなもんでしたね。だって、まあそれに伴って野党の方もいろいろごたごたがあったわけですが、日本が今非常に重要な政治的な局面にあって、日本国民がもうどうするかっていう、これから日本の政治をどうするか、我々の生活をどうするか、もう税金がね、国民の所得の 50% を超えたような時に何をするべきかっていうことを、けんけんがくがくと議論しなきゃなんないのに、全部、議論はすべてスキャンダルでしたね。首相になる人の頭がいいか悪いかとか、頭がいいか悪いかだったらいいけど、こんなことも知らないとか、ねえ、私利私欲とか、そういうことばっかが話され、しかも、選挙でやっと自由民主党と公明党の与党が倒れて、過半数を切って、そして野党が団結すれば、また新しい今の日本人が求めている政治ができるチャンスでもあったのに、そういう動きは全くありませんでした。まさにオルテガ・イガセトとかマックス・ウェバーとか、そういう人たちが予言、100年前に予言したように、知識がなければ政治はできないということが現実になったわけですね。で、僕はそれをずっと見てて、やはり学問の進めがいるんだと。やっぱり学問をもう一回我々は見直さないと、日本が、日本人が幸福になるってことはできないと。こう思いましたね。ここに書きましたように、フランス革命で気がついて、人類が自由、平等、民主という社会、世界に入ったと思ったら、実はそれは失敗した。なんでだろうか。それは映画の1984年ってやつもありましたね。最近の社会学の著作でもたびたび指摘されておりますけれども、なぜ技術は成功したのに社会は成功しなかったかっていうと、技術は自然を相手にしてるけど、社会は人間が相手になる。だから人間が転換できなければ、やはり社会の革新は失敗するということに尽きるでしょうね。ということは私たちが幸福になるには学問がいるということをもう端的に言ってるわけです。今度のトランプ大統領の登場、ウクライナ戦争やパレスチナの戦争、中国の挫折、そういうのを見てもですね、やはり当たり前ですけど、野球するには野球の腕がいる。料理するには料理の腕がいる。だから自由、平等、民主という非常に高邁な理想的な社会を作るには、その社会にいる人が、その社会を作るだけの力がいる。私はそのためにこそ、このひばりクラブを20年以上やってきました。福島の事故でも私が頑張ったのは、反原子力発電所でも、原子力発電所を進めようとも、どっちでもありませんでした。僕はですよ。僕は、原子力発電をやるためには、原子力発電に関する正しい知識が必要だ。学問の進めだったつもりなんです。NHK があと30年で石油がなくなった時も、僕はなくならないって言ったのは、30年でなくなるということを反対したんじゃないんです。反対賛成じゃないんですよ。意見じゃないんです。私がずっと続けてきたのは、学問としてはこう考えてるんだっていうことなんです。学問は必ずしも正しくありません。だから私は学問的な結論を自分の意見にしてるわけでもないんです。ちょっとこれは難しいから皆さんに理解されるかどうかわかりませんが、学問というのはある意味で必ず間違ってるんですね。なんで必ず間違ってるかっていうと、学問は進歩するからです。進歩するものは現在を否定して進んでいきますから、今から100年後、1000年後には違うことが真理になってるわけですから、学者というのは常に現在で正しいと思うことをやるけれども、それは将来は必ず否定されるだろうっていうのが学者の信念ですよ。そうじゃなくちゃ学者やっていけませんよっていうのはですね、我々は今の真理に到達した。しかし今の真理は必ず覆される。だって今まで全部覆されてきました。そして今我々が真理であると考えることが間違ってるということが我々学者の使命でもあり喜びでもあるんです。だからこそ我々は学問をやるんです。学問以外に人間は 真理に到達したり幸福になったりできないんです。人生もそうなんです。我々がの今の人生は今の学問でもたらされた真理から得られる最大限の幸福なんですよ。今から1000年後にはもっと幸福になるでしょう、人間は。それは1000年後の学問でもたらされる真実で人生を構築しますから、今の人よりか必ず幸福になるわけです。ですから持続性なんて全部嘘で、持続性という言葉自身が学問を信用してませんね。ですから持続性を進めてる人っていうのは学者じゃありません。学者で持続性なんていう人はインチキですよ。それをもう一回ですね、僕はこの人生をかけてきたこのひばりクラブでですね、もう一回チャレンジしてみよう。だから僕には今言いたいことが山ほどありますが、それを中断してですね、学問の進めを始めたいと思っております。そして私は時々ね、武田先生は何派だとか、NHK が嫌いだとか、武田先生は石油がなくならないと言ってるとか、そういうことすぐ言われますが、私はそういうことを言った覚えはありません。それは私の言ったことを社会という鏡に映してみれば、そう見えるということはあることは確かです。しかし私は自分の考えを持ったことはありません。学者としては、現在の学問的進歩によれば、これが正しいと思うという見解を述べているにすぎません。これを一つ一つ、これから学問の進めとして進めていってですね、皆さんの人生が少しでも幸福になりますように努力をしていきたいと思っております。